皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。今回からは新シリーズです。今回のテーマはざっくりロシア史ということで、ここ数年世界を騒がせているロシアについて取り上げていきたいと思います。ちなみに今回のシリーズもチャンネルメンバーのアンケート投票結果で決めさせていただきました。ロシアといえばその面積の広さですよね。世界史の中心であるユーラシア大陸のど真ん中に堂々と位置しているってこともあって、ユーラシア各国の地政学的にも非常に重要な役割を持つ国家です。でもその歴史はというと、ロシアっていうのは非常に特殊というか、あまり他に例を見ないような変遷があって、非常に弱々しくてモンゴルによる支配を受け入れていた時期があったり、他の西洋国家と同じように絶対要請を敷いたり帝国主義を展開したりする時期があったり、革命を起こして社会主義国家として突然国家の生態が大きく変わってみたり、そんでもってレッドチームの名手としてアメリカと競合する世界の一大勢力となったり、とりあえず何かと世界を騒がせる国家です。今回からはそんなロシア史についてざっくりと何回かにわたって説明をしていくことになりますが、今回もぜひ最後までお付き合いください。ということで、ざっくりロシア史第1回、早速始めましょう。いきなり歴史を始める前に、まずはロシアっていう国の地理的な話から始めたいと思いますが、今のロシアの国土全体のやや西寄りにはウラル山脈っていうものが国土の南北を走っています。このウラル山脈はアジアとヨーロッパの境界みたいなもんで、ロシア史の多くはこのウラル山脈よりも西側の世界で起こることになりますね。そんで西側の南端はどっかっていうと、これはコーカサス山脈が境界となっています。今でいうジョージア と、アゼルバイジャンがそのコーカサス山脈の向こう側にいる国ですね。ちなみにコーカサスというと四大人種の一つ、コーカソイドの名前の由来となっている場所です。全然ロシアと関係ないんですが、詳しく知りたい方は人種について解説した過去の動画をご覧ください。で、次は川ですけど、このウラル山脈より西側の場所でいうと大きな川が3つあります。それはボルガ川、ドン川、そしてドニエプル川です。ボルガ川はカスピ海につながっていて、ドン川とドニエプル川は黒海につながってるんですけど、特にドニエプル川は中世の時代にビザンツ帝国方面との交易でよく使われることになりますね。ロシアってやっぱ国土が広すぎるんで、こういう大河を使った交易が利用されがちなわけですけど、なんでそういう大きな川に沿ったところに大きな都市が作られるようになるわけですよ。ちなみにウクライナの首都のキエフはこのドニエプル川沿いに作られた都市ですね。ただそんな大きな都市ができるのは9世紀以降なんで、西欧に比べると歴史はそこまで古くないんですが、それまではこういうエリアにスラブ人って呼ばれる民族が特にまとまることもなくバラバラと住んでたんですよ。その存在が知られるようになったのは紀元前1世紀頃かららしいです。ただスラブ人だけがこの辺に住んでいたわけではなくて、当時は東から騎馬遊牧民がやってきたり、あとは4世紀のゲルマン人の大移動に関連する形で居住地がまたバラバラと変わったり、それでスラブ人は大きく西スラブ人、東スラブ人、南スラブ人の系統に分かれることになります。西スラブ人は今のポーランド人やチェコ人、南スラブ人はセルビア人やクロアチア人、そんで東スラブ人に当てはまるのがロシア人ですね。ちなみにウクライナ人も東スラブ人。ただスラブ人が東西南に分かれてなんとなく民族として自立意識が出てきたのはいいんですけど、東スラブ一帯をまとめる君主みたいな人はまだ登場しておらず、いくつもの部族に分かれて土地争いとかをしていて、社会が不安定な状態にあったんですね。そうこうしているうちに東スラブの人たちにとって衝撃的な出来事が起こることになります。それが第二次民族大移動と呼ばれるバルト海方面に住んでいたノルマン人の大移動、9世紀頃から始まるやつですね。ノルマン人ってバルト海近辺に住んでるだけあって造船技術が優れていて、その優れた船に乗ってヨーロッパの川を渡りまくって様々な都市と交易活動をしていたんですけど、それがある時から凶暴化して様々な都市を略奪するようになっていったんですね。いわゆるバイキングと呼ばれてヨーロッパ中に寄せられたのがこのノルマン人たちなわけですよ。で、このノルマン人の一派にルーシと呼ばれる民族がいたんですけど、そのリーダーのリューリクっていう人物に率いられて、このルーシが今のロシア方面に進出してきたんですね。そんでスラブ人たちが住んでいたノブゴロドっていう町を占領して、そしてスラブを支配する国家を建設します。これがノブゴロド国です。862年のことですね。このノブゴロド国の成立をもって一般的にロシアの歴史が始まったとされます。何を隠そう、ロシアっていうのはロシアにやってきたノルマン人の一派ルーシからその名前が来てるわけなんですね。ちなみにこのリューリクの血統を持つ人物がノブゴロドだけでなく、その後のロシアの中心国家の統治者となり続けたんで、この王朝のことをリューリク朝と言います。そのリューリク朝が途絶えるのは1598年なんで、実に700年近くも継続したわけですよ。これは立派な記録ですよね。そんでその後のロシアはロマノフ朝なんで、ロシアの歴史では王朝は2つしかないんですね。 フランスとかイギリスとかと違ってシンプルで分かりやすくていいですね。まあ、その琉陸朝の滅亡の話はまだまだ後なんで、まあ、また琉陸朝成立時の話に戻りますが、琉陸っていうのはほとんど伝説的な人物であまりちゃんとした情報が残ってないんですけど、12世紀頭に編纂されたこの時代のルーシの歴史をまとめた原初年代記っていう本によると、どうも琉陸はスラブ人によって統治者として迎え入れられたなんて話があって、スラブ人たちは身内の争いに疲れ果ててしまって、それを治める立派なリーダーを求めていた。そう、それこそノルマン人の琉陸であった。琉陸万歳、我々スラブ人の土地だったけどノブゴロドをあげちゃいますみたいなね。そしてその日からロシアの歴史が始まったのである、デデドンみたいなね。本当かって感じでいいですね、あの建国伝説あるあるの怪しさ満点話ね。で、ある意味リューリク以上に後のロシアの歴史に大きな影響を与えた人物がいて、まあ、あんま有名ではないんですけど、それがオレグっていう人物です。ロシアの歴史っていうか、言ってしまえば今のロシアウクライナ問題にめちゃくちゃダイレクトに絡むことをしてますね。この人はどういう人かというと、まあ、細かくはよくわかんないんですが、リューリクの親戚みたいで、リューリクが死ぬ間際に自分の息子とノブゴロドをオレグに託したみたいなんですね。リューリクの息子はイーゴリっていうんですけど、まあ、おそらく多分小さくて摂政として彼を支えろと言ったのか、まあ、もしくは本当に後継者任命したのかよくわかりませんが、このオレグっていう人物、こんなノブゴロドなんて偏僻なところじゃダメだって言って、ドニエプル川沿いに南下をしていって、ビザンツとかとの交易の利便性を求めてキエフの町を襲ったんですね。そしてキエフを占領して、ここを新たな我々ルーシの拠点とするって言って、キエフルーシと呼ばれる国を作ることになります。キエフ公国とも言いますね。ちなみにキエフっていうのは、もともとは5世紀とか6世紀とかそこら辺から集落として発展したらしくて、伝説では東スラブ人の3兄弟キー、シチェク、ホリフとその妹のリービジンによって創建されたと言われています。その長男のキーからキエフ、ウクライナ語でキーウっていう名前が付けられたみたいですね。まあ、この辺の話も先ほど出てきた原初年代記がソースみたいです。で、オレグがキエフを襲った時っていうのは、どういう人たちがそこにいたのかっていうと、なんとリューリクの部下なんて話があります。まあ、どこら辺まで本当かわからないですけどね。リューリクがノブゴロドに拠点を置いた時に、アスコルドとオスコルドっていう、まあ、とてもややこしい名前の2人の部下に南の方に様子見させてたみたいで、そんでこの2人がキエフを発見してこの場所を治めていたらしいんですよ。でもリューリクの親戚のオレグがやってきてこの2人のことを殺して、でそしてオレグはルーシの首都みたいなのをノブゴロドからキエフに移したと。で、オレグはそのキエフルーシによって30年近く統治者として君臨したんですけど、その死に際してなんとすんなりリューリクの息子のイーゴリにその位を譲ったわけなんですよ。オレグには息子はいなかったんですかね。リューリクの息子にわざわざ位譲るなんてね、まあ、相当信頼関係があったのか、もしくはイーゴリがリューリクの息子ではないなんていう説もあるらしくて、まあ、とりあえずこの辺の話は不明なことが多いと。それがロシアの創世記なんですね。そんで話は飛びますが、ここで成立したキエフ公国は13世紀にモンゴルに滅亡させられてしまうんですけど、ロシア史っていうのはそれまでキエフを中心に発展することになるわけなんですね。また細かい話は今後の動画で説明していきますけど、このオレグが行ったキエフっていう土地をルーシの中心拠点としたっていうのが、今のロシアウクライナ問題にバリバリ直結してしまってるわけですよ。まあ想像通り、ノブゴロドから始まったロシアの歴史が一旦キエフに中心地が移ると。キエフ公国がモンゴルによって滅亡させられた後、ルーシは様々な地方政権に分かれたんですけど、その後に有力になった存在がモスクワにいた勢力だったんですね。これがモスクワ公国として発展していって、そしてやがてロマノフ朝ロシア帝国へと続いていくことになるんですよ。モスクワ公国の君主たちもリューリクの血統を継ぐ人物だったんで、キエフ公国とロシアの歴史はつながってるとも言えるわけですよね。これは物事をややこしくさせますよね。ロシアの名前の由来となった人たちがノブゴロド、キエフ、そしてモスクワとその勢力地を変えていくと。だからこそ今のロシアのプーさんはキエフをロシアにとってとても大切な都市と考えていて、でもウクライナからしたらロシアっていう国はどう見てもモスクワ公国が拡大して成立した国だろうと。キエフ公国っていう元は東欧に君臨した巨大国家の一地方政権が勝手に独立して発展した国がロシアだろうと。だからこそキエフルーシっていうのはウクライナの栄光の歴史である、その名前を勝手にお前らが盗むんじゃないなんてね、まあ、そういうことを言うわけなんですよね。まあ、これらの歴史の取り扱いは非常にセンシティブになるわけなんで、まあ、別にざっくりロシア史で、ね、キエフルーシを取り扱うのは私がそういう歴史観を持ってるわけではなくて、現行の世界史の教科書とかね、そういうものの内容に準拠してるだけなんで、あしからずということで、今回はちょっと内容がだいぶフライングした感もありますが、まあ、一旦キエフルーシが成立したよっていうところで今回はここまでとして、そのキエフルーシの話はまた次回お楽しみに。